はい、続いて先ほどの丸二の企業決算のね、先週の動きに続きまして丸三としまして、市況がまあ先週どういうふうに動いたのかなということをね振り返っておきたいと思います。国内債券、長期金利ですね、こちら上昇傾向になっております。週明けのね18日19日から、3月の政策金融決定会合、金融政策決定会合ですね、こちらの方が開かれるということで、今まあ賃上げの波が生じてきているということを踏まえて、金利ゼロ金利政策を解除するという目算が立っております。そういう見通しに今なっているということから、長期金利市場もですね、上昇ということになっており、今一時 0.795% まで上がったということになります。日銀の植田和男総裁のチャレンジング発言などを受けて金利が急上昇したということで、2023年12月上旬以来およそ3ヶ月ぶりの高水準の金利ということになっております。はい、マイナス金利政策がね解除していきそうだという流れを受けて長期金利が今上昇傾向にありますが、もともと日本の円安傾向というものは何で生じていたかというと、アメリカは金利が上がっている、諸外国は特にまあアメリカの景気が強くて、コロナから戻ってくるタイミングでこうどんどんインフレが伸びていく、インフレが伸びていく中で FRB は金利を上げるということ、それで物価が過熱しすぎない、景気が過熱しすぎないように調整をしようという金融政策の基本の木ですな、それをやっていましたと。で、一方日本はなかなかインフレの波が生まれてこない、賃上げの波が生まれてこないという状況の中、金利を上げれなかった。そうするとドルで、同じ価格、今足元のドルが例えば1ドル100円だったとしたら、1年後金利を見たらですね、アメリカの金利は 4%、5% ぐらいつくと。それに対して日本は金利がつかない。そうすると、ドルの方を買って持っといた方がお得やっていうことで、ドルの方にですね、お金が流れ込んでいくっていうことで、相対的に円が安くなっていくっていう状態になってしまっていたわけです。1ドルの価格がですね、どんどん上がっていってしまう。ドル高になる。円が安くなってしまうということ。金利がね、内外金利差って言いますけれども、この内外金利差を背景にですね、円安傾向っていうものが止まらないみたいな、こういう説明がなされていたわけです。じゃあ金利が解除されていくよっていう動き見えてきていたいるので、為替が円高の方向に動いてはいるんですが、なかなかそれが円高が続かないというか、金利が上がっていくペースと比べて円高の動きっていうのは鈍いっていう状況が続いています。円相場、これは金曜日の数字ですね。金曜日で1ドル148円57銭59銭というような動きになっており、前日と比べてですね71銭円安ということで、なかなかその辺がですね、売りが、日本の金利が上がってもですね、円が高くならないという状態になっております。背景としてはアメリカの長期金利、いつ解除される、下がるんだっていうところあるわけですけど、アメリカは逆にですね金利を下げていくっていうのがね、いつになるのか、利下げがいつになるのかっていうのが注目されているわけですけれども、まだちょっと利下げが先かもしれないということで、日本が金利をが上がっていくペースよりもアメリカが上がっていくペースが高いんじゃないのというふうに見られてですね、円売りドル買いが優勢となったということです。また日本国内の輸入企業、こちらによる実需の円売りドル買いが出たとの観測も相場の下押し要因となったということで、今金利の思惑っていうだけじゃなくてですね、実際にドルが必要だという企業、特に国内で輸入をする企業ですね、国内で輸入する企業っていうのは払いにドルが必要なわけです、物を買うのに。いろんなね、農作物とかもそうですし、鉄鉱石とか、いろんな原料を買うにあたって、石油ガス、そういったものを買うのにあたって、日本円では買えないのでドルで買わなきゃいけない。そうすると自分の手元にある円を売ってドルを買うっていうことになるんで、これ実需ですよね、実際の需要、 これが輸入企業による事実上の円売りドル買いが出たという観測もあって相場の下押し要因となったということになっております。背景としてですね、原油がまた再びちょっと上がってきているっていう動きを見せております。その原油がですね、需給圧迫、逼迫していくんじゃないかということで、OPEC と非加盟の産油国で構成される OPEC プラス、一部の国が自主減産、要は市場に原油を出さないよと、その代わり原油の価格をちょっと上げて、安売りはしねえぜっていうようなね、まあ、こういった姿勢を示しているということで、原油先物買い、原油の値段が上がるというようなね、状況になっていて、まあ、日本にとっては今、原油価格が上がるっていうのは、まあ、そのまんま、それが、日本のいろんなものの値段の上がる原因になってしまうということもありますので、そうするとさっき言った輸入企業が、まあ、石油は日本は必ず海外から買うしかないので、原油、石油は。そうすると、海外から買うっていう時に、円じゃなくてドルが必要。そうするとドルを買うということになるので、まあ、やっぱり市況っていうのは単純にですね、じゃあ金利だけの問題で為替が決まるかって言ったらそういうわけでもないし、いろんなものが作用するんだなということをですね、改めて実感している次第でございます。なので、まあ、今、どんどんもういろんな、新聞報道とかでですね、金利は解除されるという前提で動いているので、まあ、大きなサプライズは実際に金融政策決定会合が終わった後、19日とかに終わって、記者会見があった後にもですね、まあ、あんまり大きな動きはないんじゃないかなと踏んでいるんですが、まあどうなることやるということです。まあ、こういったちょっとね、堅苦しい市況の話は、ここまでにしてですね、あとは今暖冬ということですので、野菜価格、こちらがですね、押し上げているという状況になっております。異例の暖冬、東京と中央卸売市場において白菜の卸値ですが、平年に比べて 2.4 倍、人参やほうれん草なども4から7割高いという状況になっております。理由としてはですね、高めの気温で生育や出荷が早まりました。早まって、足元ではその反動でですね、供給が減少してしまっているっていうことなんですよ。暖かかったらね、それはなんかあれ、いっぱい野菜とかってできて、豊作になって値段下がるんじゃないのと、それで家計がちょっとね、助かるんじゃないのと思いきやですね、生育が早くなってそのまんま出荷しちゃって、みんなそれで食べちゃって、今欲しいと、白菜、まだね、ちょっと寒い日もちょっと続くし、鍋にしようと、白菜とか、で、人参とか、ブロッコリーとか、カレー作ろうとか、ほうれん草のおひたし作ろうと思ってもですね、ちょっと作りすぎちゃって、以前、作りすぎて出荷しすぎちゃって、供給が足りてないと。需要は変わってないんだけど、供給が足りないっていう状態になってですね、野菜価格、まさか暖冬で押し上がるという、ある意味、ちょっと、まあ、違和感というか、面白いなという動きが起きております。なのでやっぱりなんか本当に一概にこうだからこうみたいな、暖冬だからこうなるみたいなことがね、なんか言えないんだな、自分の知識不足とか想像不足というところもありますけれども、なんかまあ本当に面白いなと思う次第でございます。まあ、野菜の話したんでね、最後肉の話をちょっとしようかなということで、鶏肉、チキンですね、鶏肉の輸入、3月はですね、10.7% 増という予測が出ております。日本食肉輸出入協会、こちらがまとめたところによりますと、鶏肉の輸入動向についてですね、3月は 52,640 トンと、前年同月から 10.7% 増える見通しとなっております。4ヶ月連続で前年を上回るということですが、こちら鳥インフルエンザの影響で2023年、生産が一時停滞していたブラジルからの輸入が回復、外食メニューの食材として安価な輸入鶏肉を採用する動きも広がっているということからですね、ブラジルからの輸入量 38,800 トンと 16.6% 増える見通し、一方ブラジルに次ぐ調達先のタイ、こちらの 1.8% 減ということで、 鶏肉全体としては増えるんですが、ブラジルからの輸入量が増え、タイからは少し減るというようなね、まあ、動きが出ているということです。我々日本、どうしてもね、食料、海外からの輸入に大きな部分を占めております。海外からの輸入が大切ということになっておりますので、やっぱり為替がね、ある程度もうちょっと、まあ、円安しすぎると僕らのいろんなところでの経済が苦しくなるということにもなりますので、まあ、金利が増えて出てくるっていう状況、今後金利が上がっていくっていう状況、いろんな弊害もありますけれども、プラスの面、日本の経済が引き続き強く残っていくためにも、まあ、ある程度の金利を復活させていく、ゼロ金利政策が解除されていくっていうのは、中長期的に見たらいいことなんだろうなと。ただそれをやはり克服していくためにはですね、賃上げが欠かせないということには変わりがないのかなと思います。ということで、来週、まあ、3月もね、いよいよ後半戦ということで、年度末が続いていって、皆さんも忙しい日々が あると思いますけれども、引き続き健康第一に頑張っていっていただければと思います。それでは皆さん、良い日曜日を。